ご神君、一つ、打ち向かう者には負けて自節に任せよ。実力なしには勝てん。負けることが分かっていて打ち向かうほど哀れなことはない。返り討ちに遭うは必要だからである。負けて勝つということは、自節到来するまでにエネルギーを蓄えて待つのである。ただ待っておればよいというのではない。自節到来。この自節到来ということが、何と言いましょうかね。その、神様のお心に任せるというのでしょうか。今流行りの人工知能ですかを使って翻訳をしてもらいました。そうしましたら、その人間心ですか、私どもの心で物事をいろいろ考えたりしたりいたしますね。それを神様のお心に任せるというような生き方ですね、になるということを、翻訳してもらいましたら、そのいわゆるタイミングですね、これは英語でそういうのでしょう。英語圏の人たちがそういう感覚なのかもしれませんね、ということだと思いますが、いわゆる人間のタイミングではない、神様のタイミングで生きるということだと、そういう翻訳ですか、英訳が出てきました。ああ面白いなと思いましたのは、いわば人間心で生きる、その人間心から神様の心を中心にした、いわば神様中心で生きるということを英語に訳してもらったら、人間のタイミングで生きるということから神様のタイミングで生きるということに変わるということだ、というような訳だったわけですね。まさに今日のこの打ち向かう者には負けて自節に任せよ、その自節に任せるという生き方が神様のお心に任せとの生き方ということに、英語の表現では同じというのでしょうか、つながるわけですね。神様任せの生き方、それは神様のタイミング任せの生き方だというのが英語の表現だということですから、これは私どもまた、とかく私どもは、私どもが願うところのタイミングでことが起こることを願いますね。このことが今起こるように、このことが明日起こるようにと私どもは願っております。しかしそれがその思い通りにならない、今日明日にでも物事が成就するようにと願っておるけれども、なかなかそうはいかない、いわば神様のタイミングでそのことが成就する、私どもの願いなら願いが私のタイミングで成就するのではなく、神様のタイミングで成就していく、それが言うならばある意味一つの神様任せの生き方ということにもなるわけですね。そのここで言われる打ち向かう者には負けて自節に任せよと、自節に任せるという生き方が神様任せの生き方ということにつながるわけですから、そのお国柄といいましょうかによっていただき方というのがやっぱり少し違いますね。日本人で自節に任せよ、そのということが、自節に任せるということが、 そのことを直接神様に任せることだというふうにはそこまでは直結しないような感じがいたしますね。ただ自説に任せる、自分の思い通りにならない、それを自説に任せるのだと、そこ止まりのような感じがいたしますが、実は自説に任せるということは神様任せになるということだということなのですね。実はその神様任せになるということで、昨日の投稿、ある LINE への投稿を読ませていただき、少し、その何と言いましょうかね、何かちょっと気にかかったことがありました。その投稿に書かれていましたことは、今日も一日どうぞあなたのお心にかなう一日でありますようにという投稿でした。これが人間社会というのでしょうか、人間世界、人間の側、私の側からすれば、いわば氏子の側からすれば、すごくもっともな、そうあったらよいなと、そうあってほしいというような願い、祈りだと思いますね。どうぞ今日も一日、これはあなたの心にかなう一日でありますように。これは読む人、いわゆる読者の人をあなたと表現したのだろうと思うのですね。まあ単純に言えばですね、まあ、もっとうがった見方をして、このあなたというのは人間氏子のいわゆる読者ではない、神様のことをあなたと表現されたのだと言われれば、また話は変わってきますけれども、単純に読者を対象にして、今日も一日あなたの心にかなう一日でありますようにと、まあ単純にそういただいたのですけれども、そういただくと、いわゆる哀楽ね師匠から教えていただいたことからすると、ちょっと違和感を感じるわけですね。どこまでもあなたの心にかなう一日でありますように、これは人間サイト、氏子の心にかなう一日でありますようにというわけですからね。師匠大坪宗一郎氏の教えに照らすと、おそらくこれはどうぞ今日も一日、神様のお心にかなう一日でありますようにと祈り願うのが本当の姿だろうと思いますね。ですから、どうぞ今日も一日、神様、あなたの心にかなう一日でありますようにということになりましょうかね。そこに神様という言葉が一言加えられねばならないような感じがするのですね。師匠の教えからするとですね、人間サイドからするとそれでよいのでしょう。あなた一日、あなたの心にかなう一日でありますように、あなたのお心にかなう、氏子の心にかなう、読者のお心にかなう一日でありますように。しかし誠の信心とか師匠の教えからすると、今日も一日どうぞ神様のお心にかなう一日でありますようにというのが、まあ本当だろうなという感じがしたのです。そしてさあ、新人生活というのは、まあどこに焦点を置いているか、氏子の心にかなう一日であることを願うのか、神様のお心にかなう一日であることを願うのか、祈るのかということなのですけれども、そしてまたここに今日いただきますご理解、物事を自説に任せようと、その自説に任せるということの内容は、まあ氏子の心ではなく神様のお心に任せる、 神様任せになるということが、いわば自説に任せる、神様のお心に任せるということだと思いますね。ですからやっぱり神様が人間氏子の心にかなう一日というものを願うのではなく、神様のお心にかなう一日というものを願うのだと、改めてそう教えていただいたように思いますね。と同時にまた今朝もう一ついただきますのは、その誠の信心と言いますけれども、まあ信心の初めの頃というのは、なるほど、私の願いが叶いますように、氏子の心にかなう一日でありますようにというのが信心の初めかもしれません。しかしこれがいよいよ誠の信心とか、いわゆる信心の理想郷とでも言うのでしょうかね、ということになってくると、どういうことになるのか。それは今朝いただきますのは、神様と人間氏子との拝み合いの生活だと。いわば本当の信心生活というのは、神様と人間氏子とがお互いに、あなたのおかげで今日の一日があります、あなたのおかげで今日がありますと、神様と人間氏子とが拝み合う生活、それが誠の信心生活だというふうなことを教えていただいたように思いますね。とかく私どもは神様を拝むということはいたしますけれども、その拝むということの内容は、ただ単に私どもの私の願いを叶えてくださいと願うだけですね。神様のお心にかなう私でありますように、神様のお心にかなう一日でありますようにという願いはなかなかいたしませんね。その神様のお心にかなう一日であった、まあ一日を振り返ってですね、神様のお心にかなう一日であったとなった時に、初めて神様の方もまた私どもにを拝み返してくださるというのでしょうかね。あなたのおかげで、人間氏子のおかげでということですね。神様のお心にかなう一日であったと。そしてまた人間氏子もまた神様のおかげで今日も一日結構な一日でありましたといったような、このようなおかげをいただいておりますというような、何と言いましょうかね、神様と人間氏子が拝み合う世界、これが信心の理想郷だというのですね。師匠が教えてくださる哀楽世界、いわゆる神様と人間氏子が愛楽しみ合い、愛拝み合う世界、まあ教祖様の表現をすれば愛をかけようというような表現に近いのかもしれませんね。とにかく神様と人間氏子が拝み合う生活、これが信心の理想郷であり、おそらく人間としても理想的な世界なのではないでしょうかね。とかく人間は人間だけの世界観で終わってしまうのが多いのではないかと思いますね。そしてまたそこに問題があるとすれば、大抵の問題は人間と人間との間で引き起こされている問題ですね。問題を作り出しているのは人間の心です。そしてお互い、それこそお互いに問題を作り合う、夫婦の問題であったり、友達の問題であったり、様々な社会の問題であったり、 その問題を作り出しているのは人間の心ですね。その人間同士が拝み合うようなことになれば、これはまた結構なことであり、あろうと思いますね。人間同士が拝み合う世界、まあそこには争いのない世界ということでもありましょうからね。とにかく目の、その私どもの身の周りを 見回して、問題が起きているとすれば、そこに関わっているのは人間だということですね。で、またそのことを問題にしているのも人間であり、問題を生み出しているのもまた人間だということなのですね。神様というものが不在になっている、神様というものが、まあ、眼中にないというのでしょうかね。もしそこに神様というものを介在させることができる、私どもの中に神様というもの、神様に心を向けることができたら、そして私どもと神様との間に拝み合いの生活ができるならば、それこそ神様、あなたのおかげで、このことのおかげで心を育てることができます。あなたのおかげで結構気だらけな生活をさせていただいて、いただけております、いただくことができます、といったような、やっぱりそこに何と言いましょうかね、これはやはり教えてもらわなければいただけないようなことかもしれませんね。教えていただかなければ、人間同士の人間社会だけでとどまってしまう、もう一つ超えた神と人との世界というのでしょうか、社会というのでしょうか、やはり世界かもしれませんね。神と人との世界、神様と人間うちことがお互いに共に拝み合う世界、あなたのおかげで今日の生活があります、今日の私があります、と神様と人間うちことが拝み合う生活、拝み合いの世界、それが信心の理想郷であり、そこには争いのない世界も権限されるに違いありませんね。それこそその世界こそ師匠が神様からお知らせをいただかれた、人間同士が手を上に上げて、その上に上げた手で手をつなぎ合った世界、まさに神様の世界で、神様と人間の世界での手のつながり合い、そうなった時に初めて真の世界、平和というものが実現するのだと。これを横につないだ世界、これは人間同士が手をつないだということでしょうね。そういうことではなかなか真の平和というものは実現するのはおぼつかないということなのです。神様と私どもとの世界、拝み合う世界、そういう世界の中に生きる者同士が上に上げた手をつないで初めて世界真の平和が実現されるというのですね。まずは神様と人間うちことの拝み合いの生活ができるような信心生活を目指したいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。